スナックブルボンヌ、いらっしゃいませ。
今日も素敵。
なんか2丁目もミスコンがあるって噂を聞いて、
あのミスコンみんなね、ミスしてる、ミステイクしてる、うん、
ミス2丁目にママが輝いたって噂を聞きました。
いや輝いてませんよ、もう輝きたい。あ、ダメ、そんなの関係ない。あと私たちの画面はね、日によっていくらでも作り変えられますからね。絵ですから、絵ですか。
これまさにルッキズムだよね。
はい、え、はい、お二人はね、そろそろあのこの間、おととい発表されたんですけど、はい、出場選手、はいはい、歌手たちが紅白歌合戦はご覧になるタイプ？
今年は絶対見ようと思って。
え、どうして？
元旦、元日が休みだから、
うんうん、あ、そういうことね、お仕事的に見れるタイミングだからだ、うん、
リアルタイムで、
あ、僕は大体毎年見てますよ。
あ、ちゃんと見てるのね、
はい、だってもうこれを見ないとさみたいな。
やっぱ風物詩感ね、うん、やっぱ熊でも買うし紅白も見るし、
そうそうそう、偉いわ。なんかそういうの意外と大切にするタイプなんだろう
ね。そうだね。私はね、ここ10年ぐらいリアルタイムでは2丁目の女装紅白歌合戦の司会をしているので見られないんですけど。
大変じゃあそっちの紅白が。
そうそう、元日のお昼ぐらいに録画を見るっていうのがね、恒例の楽しみになってるんですけど、はいはい、今回ね、一昨日発表された中に初出場組が10組いたんですよ。赤組5組、白組5組で、であのその中に初だけど、え、この人たちってこう一般的には知られてるの？みたいにちょっと話題になった2組が、うん、アイブっていうグループとルセラフィムっていうグループで、うん、まあ、どっちもいわゆる K-POP ガールズなグループなのね。これアイドル好きの綾野とかは知ってた？
ルセラフィムのダンスの動画すごい見てます今。
今度踊って。そんな簡単に踊れないわよ、あの踊りは。うん、あ、今かかってるのはアイブっていう方のデビュー曲イレブン日本語バージョンなんですけど、これもね1億回再生されてる世界的大ヒットなんですけど、これどちらも K-POP ガールズではあるんですけれども、日本人メンバーもどっちにもいる。それから出場4回目になるあのトワイスちゃんも、まあ、ご存知かもしれないですけど3人も日本人メンバーがいて、うん、K-POP グループだけど日本人メンバーがいるっていうのが最近はすごく多いのね、うん。でちなみにこのアイブとルセラフムに関しては、あるこうオーディション番組の流れを組んでいて、プロデュース48っていう番組が2018年に、韓国 Mnet のオーディション番組であったんですよ。
これは
ブデュー、さすがアイドル好き。
これはなんか AKB 的なものと関係があるんですか、うん、
48気になったでしょ、うん、はい、他の回は101なのがこの時だけ48になったのは、まさに、はいはい、なんと秋元康さんが、はい、AKB ファミリーの子たちのうち希望者を送り込んで、はい、韓国の練習生と一緒にオーディション番組で最終デビューの、こう日韓混合のガールズグループ、
いや、まあ、いい話ですね。
アイズワンっていうグループがね、今かかってますけど、もう私も大好きな、ごめん聞き込んじゃった。そう、あの12人のグループが生まれたんですけど、その時にこう入っていたメンバーがその今回出場するアイブにもルセラフィムにもいて、だからなんだろうね、その AKB グループっていうのは日本流で育てられて、もうその時点でミリオンヒットをガンガン飛ばしていた人気者グループ、それと韓国側はまあ中国籍とかアメリカ出身者とかもいたんですけど、全員練習生っていうデビュー前の子たち、それが一堂に関してこう厳しい、もうね鬼のような韓国の女性トレーナーとかに超怒られながら、あの少しずつ脱落していくのよ、人気投票によって。
なるほどなるほど、うん、なるほど。です、競争がもうそこで働くわけだ。
そうそうそう、
オーディション番組なんですからね。
そうそう、は
い
はいはい、しかも視聴者が投票していくことで、あの区切りの中で今回は50人落ちますとかそういうことをやってたんですけど、あの私がすごいもう毎週ワクワク見てたんだけど、印象的だったのは、うん、韓国のその超怖い女性の先生に、うん、まあ、ちょっと人情も実はある人なんですけど、うん、あなたたちはもう
漫画のキャラクターみたいな、
あなたたちはもうデビューしてるんでしょ、それでこれとかって言われてたのよ。で確かにデビューして、
口調もですか、
そんな感じでした。デビューしてミリオンヒット飛ばしてるのに、明らかにデビュー前の韓国練習生の方が歌も踊りもクオリティが高いっていうのが絵でも現れてて、で、あれすごいなと思ったのが、 AKB の参加者がボーカルレッスンをやらされてすごい厳しいのを受けるときに、うん、こんなのやったことないよって漏らしてて、それもちゃんと音声使われちゃってて、あ、そっか、やらずに言ってたのね。みたいなこともでもこれすごいなと思ったのは、そのなんだろう、力量の差みたいなのを 分かってて秋元さん送り込んでるから、うん、もうこっち行きたい子はここでも試してみなってい う,、うん、こう日本流で俺はやったけどこっちラインでも行きたい子は行ってみなっていう親心も感じて、
グループのコンセプトがとも違いますよね。
そうなの、日本型とは売り方とか魅力の出し方が違うから、うん、でそれ面白いなと思って、そうするとね AKB の時は分からなかった子たちの魅力がメキメキ発揮されたのもむちゃくちゃ見てて面白かったんですよね。あの例えば本田ひとみちゃんって子は AKB の時は栃木県代表の子、あの土地柄系の子たちだったの、はいはいはいはい、で全然そんなに無名だったんだけど、これでは最後まで残って見事デビューして、うん、でそのおかげで AKB に戻った後はもうシングルのセンターを務めたりとか、うん、そういうなんかあの実は踊りとか超できたんだよってことかをあの日を当てるすごいいい機会に当たった、うん、そんなあのアイズワンに元いた子たちがアイブにも2人いて、ルセファヒムにも2人いるってい う,、うん、こう AKB ファミリーとかも加わった日韓アイドル大集合の流れを組んだ2組だってところも特徴的なんですよね、うん、でアイブにいるレイちゃんは直井レイちゃんつって名古屋出身の18歳、うん、それからルセラフィムはあの宮脇さくらちゃん元 HKT48 であの選抜総選挙とかでも3位になった人気者が頑張って挑戦して、見事最終人気でも2位の好成績を収めて、でこのアイズワンも終わった期間限定なので終わった後はこの新しく BTS と同じ事務所のルセラヒムとしてデビューして、今世界中の人気者になって、
宮脇さんは名前は知ってます、
有名だよね、
さくら、さすがに名前は知ってました、うん、知ってましたが、うん、こんなに活躍してるんですね。
すごいのよ、 3つのアイドルグループを股にかけ、しかも AKB で出てた後今回ルセラヒムでまた紅白出場している、
すごい引っ張ってますよ ね, ね, ね
で、さらにカズハちゃんっていう大阪出身のバレエ留学先のオランダからオンラインで K-POP オーディションを受けてここに入った子もいたりして、
すごい、ね、バイタリーの塊じゃん。
そう、今までのこう日本型アイドルの魅力としてはあまり発揮できていなかった才能を持ってた子たちが K-POP メソッドによって世界中の人気者に今どんどんなっている。で実を言うと、あ、はい、あ、もうなんか熱く語って、JO1 っていうね、あの吉本さんも噛んでいる全員日本人男子のグループもこのメソッドプロデュース101の日本版でデビューしていたりするので、今はやっぱり K-POP メソッドによって最先端の魅力を世界中に世界市場で見せている日本人メンバーがいっぱいいるよってことで、あ、まあ、日本の芸能界もねこれからどんな風にそれに影響を受けるかも楽しみだなということですね、
はい、今日は紅白出場歌手5組が K-POP ベース、世界で輝く日本人メンバーたち、スナックブルボンヌでした。